理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第225回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この収録をしているのは8月の11日、はい、山の日ですね。
はい、山の日ですね。
山の日、
はい。
で、だんだんね、こう夏の天文現象とかがいろいろありますよって告知しているけど、うん、関東地方はなんかあれだよね、梅雨時期と夏がいい加減にこう今年は繰り返される感じで、また梅雨っぽくなっちゃったよね。
そうですね。うん、なんか台風が来て、台風5号がブワーっと来て、でそれでちょっと夏が中断されて、翌日はまあいわゆる台風ファミリーで晴れましたけど、その後またなんか
そんなに晴れなかったでしょ。もう、
え、いや結構晴れた。
あ、そう。
でも丸一日は晴れなかった。夜もちょっと崩れたかな。
そうなんですよ。
うんうんうんうん。
だんだんね、流れ星とかが多くなってきますとかって言った割に、
空が流れちゃってる感じですね。
晴れてる空がないっていう、
ね。ないですね。うん。
で、梅雨時期にすごく暑かったじゃないですか。
はい。梅雨っぽくない梅雨でした。
そう。夏になったらどうなっちゃうんだろうと思ったら、なんとなく今梅雨っぽいしね。
うん、これからまた夏になるんですかね。
どうなるんですかね。
一応なんか今年の夏はまた平年以上に暑いっていう予報が長期予報では出てたはずなんですけどね。
うん、でこの、配信をしているのは、
はい、
もう18日ぐらいかな。なので、
はい、
うん、ペルセウス座流星群も、終わった後なので、
はい、
聞いている皆さんはもしかしたら流れ星が見られたかもしれません。
見られているといいな。
ね。
うん。見たいですよね。
お盆時期で、お祭りとか花火大会とか行ったりとか。
ああ、あとは田舎に帰省して何もないけど、ふっと夜空を見て星がいっぱいっていうのもあったかもしれないですね。
ね。なので、皆さんが星、一番こう、なんていうの、いろんな星が見えそうな時に、晴れてるといいなと思っておりますが、いかがでしょうか。
思っておりますが、そうですね。こればっかりはちょっと私の力ではちょっと足りないみたい。
ね。
みんなの力をオラに分けてくれって感じですかね。
オラに分けて、もうあんまり天気は変わんないじゃない。
もうダメ？
あ、そうそう。
はい。
一個ね、番組の補足情報。
ん？訂正ではなく。
うん。遺伝子。というか、うん、利己的な遺伝子っていうのをお話ししたじゃないですか。
はい、はい、しました。
で、リチャード・ドーキンスさんって人が書いた、
うん、
利己的な遺伝子っていう本が、まあまあ、草分けというか、
うん、
なんですけど、その本、高いし、分厚いのね。
うん。
で、おすすめの本をご紹介した方がいいかなと思ったんですけど、
はい。
ツイッターとか、直接だったか。で、利己的な遺伝子の話。で、竹内久美子さんっていう人の本を読みましたっていうのを、お知らせしていただいたんですよ。
ほう。
なんですけど、
うん。
なんて言ったらいいんだろうな。竹内久美子さんって人は、その利己的な遺伝子ネタの本を何冊も書いてる方なんですが、
はい。
で、なおかつ生物学者で、研究もしっかりしてる方なんですが、
が、
なんかね、書いてることがエッセイ的、要は面白さ重視な感じがあって、
うん、
ちょっとね、私はそんなにおすすめしない、なんか面白おかしい方に重点を置いて、
うん、
仮説だか検証されたものだとかっていうのはちょっといい加減な感じがあるんで。
ああ、なるほど。
はい。
まあ、読み物的には、まあ、とっつきやすいといえばとっつきやすいのかもしれないけど、
うん、
まあ、ちょっとどこまでが、いわゆる仮説で、どこまでが、 検証されたものかっていうのが読んでたらわからないから、まあ、すべてがすべて鵜呑みはしないければいいけどっていう感じなんですかね。
そう。なんですけど、うん、なんかね、面白おかしくいろんなこと書いてあるんですよ。うん、女の人は男の人の指の長さで、惚れやすいとか惚れにくいとか、あとは、
あ、なんか聞いたことありますね。
左右対称だとモテるとかね。
へぇ、
私は批判をしたいんじゃなくて、
うん。
じゃあ、
私の指は長いとか？
じゃあ何読めばいいんだよって話だと思うので、
うん。
とりあえずですね、私がおすすめするのを一冊だけおすすめすると、遺伝子の川っていう、本が、遺伝子の川、リバーの川ね。
リバー、はあ、
文庫本になっていて、
うん、
創始者文庫、草に思うに会社の社ね。
はい。
っていうので、遺伝子の川というのが出ています。著者はリチャード・ドーキンスさんです。
あ、じゃあ、その、利己的な遺伝子を書いた人の、もうちょっと、簡単なって言い方は変だけど、読みやすいってことですか？
そうですね。
うん。
新品で、756円。
はい。
なので、まあ、そんな高くないか。
まあ、文庫としてはちょっと高めには入るかもしれないけど、はい、まあでも、まあまあまあって感じですかね。
はい、今 Amazon で見てますけど、リチャード・ドーキンス、遺伝子の川文庫版というのが、創始者文庫というところで出てますんで、読むんだったらこれをおすすめします。
はい。
はい。で、すごく売れてたらもしかしたらブックオフみたいなところにもあるかもしれませんが、うん、なんとも言えません。
はい。
はい。利己的な遺伝子の、単行本というか、ハードカバーは3000円しますので。
あ、はい。
はい。私はね、その自分、マイブームの時にはリチャード・ドーキンスさんの本一通り読みましたね。
マイブームがあったんですね。
ありました。
遺伝子ブーム。
利己的な遺伝子ブーム。
なるほど。
はい。はい、虹の解体とかですね、いろいろあるんですけど。
はい。
著書は。そういうのは一通り読みましたね。
素晴らしい。
はい。ということで、竹内久美子さんのお話は面白いですけど、エッセイとして読んでください。
はい。
はい。というお話でした。
はい。
はい。そういえば、かおりさん。一緒に立川に行きましたが。
あ、行きました。どうですか、立川。
なんか裁判所と、
はい。
市役所と、
はい。
モノレール本社と、
はい。
局地研究所と、
はい。
拘置所と、
はい。
なんだっけな、もう一個、防災。
ああ、はいはい。センター。うん、ありますね。
みたいなものが、こう、大きいビルが平たく並んでる場所だなっていう感じでしたね。あ、あと、イケア。
ああ、はい、イケア。イケアにイケア。は
い、イケアいいんですよ。
イケアしたよ。
そう。あ、行きましたか、
はい、行きました。たった今というか、たった今日。
収録日、ね。初だったんですね。
初イケアでしたよ。
イケアって、
うん。
青い、なんか、ズダ袋っていうの、トートバッグっていうの、
ああ、ビニール袋みたいな、はい。
が有名ですけど、あれはやっぱ買うの？何百円かすんの？
いや、100円、一番大きいやつで100円っていうか90いくら、100円以下だと思います。あ、
そうなんだ。
うん。だから、そんな高くないし、かなり大きくてたくさん入るし、かなり、しっかりしているので、
うんうん、
ちょっとたくさんって言い方変だけど、その自分の袋に入らないぐらいのものを買ったんだったら、買っちゃうんじゃないですかね。で、何度も持ってきて使うものだと思います。うん。で、サイズがいくつかある、いくつかっていうか3つあるんですよ。で、有名なのは一番でかいやつ。
うん。
もっとちっちゃいやつもあることはありました。
へえ、そうなんだ。
うん。
なんか、イケアっていうと、ホームセンターと家具屋さんと、うん、なんか、おしゃれ小物屋さんを足して3で割ったような感じのイメージなんですけど、うん、合ってます？
ホームセンターっていうほど、例えば、角材が売ってるとか、そういう感じではないので、どちらかというと、
家具屋さん、インテリアショップ。
と、小物屋さん、うん、そうですね。インテリア、そう、家具とインテリアを足して2で割って、ちょっと軽く、 北欧チックなっていうイメージですかね。
北欧テイストですか。
そうそうそう。あの、なんだろう、色味とかも、白っぽい、白くてプラスチックなイメージ。
あ
ー。で、それに比較的ポップな色が差し色されてなってるような。今、イメージですけどね。
うんうん。なんか買ったんですか？
今回は正直何かを買いに行ったというよりも、イケア潜入っていうのが目的だったので、で、ただ車で行くと何かを買わないと駐車料金がかかるので、
うん、
とりあえず何かを買おうと。で、最終的に買ったのは、ジップロックみたいな袋？
はい。
を買いました。
ほう、それはなんか特徴があるの？
あの、ジップロックって、まあ、ちょっと味気ないって言い方は変だけど、そんなに柄とかがついてないのに対して、ちょっと柄がついていて、
はいはいはい、実用一辺倒じゃない。
そうですね。で、あ、最近のジップロックはちょっと柄付きもあるみたいなんだけど、うん、そこにちょっと小さな柄とかも入っているので、色がついてて柄がついてると、まあ、そもそもジップロックって食品とかを小分けするっていうところからスタートしたと思うんですけど、結構小物入れだったりとか、うん、誰かに何かをあげるちょっとした袋としても使いやすいんですよね。で、実際そういう風にも使ってるんですけど、う
んうん、あとなんだっけ、集金袋とかにも使うことがある。
そうですね。結構丈夫だし、中身が見えるし、
そうそうそうそう、
で、きちんと口が閉まるので、非常に私も便利でいろいろ使うんですけど、自分で使ってる分には、ジップロックで十分なんですけど、例えば人にお菓子をちょっとずつ入れて配りたいという時に、はいはいはい、まあ、ちょっと味気ないかなって常々思っていたので、そういう時に使えるかなと思って、そういうもの、一般名詞は何て言うんですかね？
食料保存袋ね。
え？
違うの？
いや、なんかもうちょっとおしゃれな言い方ないんですか？
おしゃれな？
うん。
おしゃれな、ジップロック。
いや、だからそれは、商標名でしょう。もう一般名詞化してんのかしら。
ジッパー付きビニール袋ね。
まあね。はい。それを買いました。
わかりました。
そういえば。ジッパーって言うとジッパーになっちゃうんじゃないの？
ジッパーは今や一般名称じゃないですか。じゃあ、ファスナー付きかな。
いや、じゃあ、ファスナーって言うと、いわゆるぼちぼちのところにジーってやるタイプになっちゃうんじゃないの？
そんなことないんじゃないですか。
ああいう閉じるものを一般的にジッパーだったりファスナーだったり言うのかしら。
ファスナーは一般的ですね。うん、ファッスンが止めるだからね。
あ、そう。
ジッパーのジップはどっちかというと音から来てるんで、
うん、
日本的に言うとチャックね。
ほうん。
ジジジって言って止めるタイプがジッパーの起こりだけど、
うん、
今は、それが少し拡張されて、
うん、
その、キュッて、なんていうの、詰め込むみたいなのがジップするとか、っていう言い方にちょっとなっていて、一般名詞化しているところがありますね。
へぇ、
もともとは音からですね。
ただ、いわゆる、ジッパーっていうのかな？ズボンとかの。
はい
はい、あれを、ファスナーって言葉は通じないって聞いたことがあるんですよね。ジッパーってアメリカでは言うので、ファスナーではなんか通じないって聞いたことがあります。
多分、一泊置けば通じると思いますよ。
ポンって？
あれねっていう。
なるほど。
ちなみにチャックは通じないですよ。
チャックは日本語？
チャックは、ジッパーのことをチャックっていうのは日本語。で、ドリルの先のやつを取り替えたりするところもチャックって言うんですけど、そっちのチャックは、通じると思いますけど。
あれは英語？
あれは英語だと思います。
ああ、確かにチャックっていうか。ほー、ほー、なるほど。
はい。で、
あれもチャカチャカするからかしら。
あれは音じゃないかもしれないですね。チャッキングっていう言い方もするんで。
チャックのイング。
そうそうそう。あと、ジッポーの、語
源
も。
ライター？
うん、あれもね、作った人が誰かに相談して、音でがいいんじゃないかって言われて、
うん、
ジッポーっていう音に、音で名前にした。
まあ、ジッポーそのものは、登録商標ですよね。
そうそう、商品名。
だけど、その、まあ、語源というか、 ほど、なるほどね。
ちなみにそういう擬態語、擬声語は日本語に多いんですけど、
うん。
英語で有名だけど、あ、そうなのっていうには、ズームがあるかな。
へぇー。あれはズームっていう感じ？
うん。ズームっていうのは、その、迫ってく感じ。
うんうんうん。ズーンっていうのところから来たんですか？
そうらしいですよ。なんか。
へぇー。
なので、日本語だとね、すごい、たくさん、こう、擬態語、擬声語たくさんありますけど、
はい、
英語は少なめな中で、一般名詞化したものにはそういうのがあるんじゃないですかね。いや、名詞か、まあ、動詞ね。
うんうん。オノマトペって何語ですか？
フランス語じゃないですかね。
あ、そうなんだ。カトちゃん、ペとは関係ないんですか？
関係ないと思います。
そう。
日本語はドンブラコ、ドンブラコっていう桃が流れてくる時だけにしか使わない擬態語とかもあるので、なかなか擬態語が豊富な言語じゃないかと。
うん、桃が流れてくるときですよね。
だいたいそれしか使わないですよね。
ドンブラコ、ドンブラコ。
そうそうそうそう。
はい。
ということでですね。
はいはい、
結構脱線しましたけど。
はい、立川。
立川はもういい。ちょっと時間がない。
あそう。
お盆で短めにしようって言った割に、脱線の方に時間を使ってしまいました。
すいません。
今日はですね。
はい。
カッシーニの話をしようと思っています。
わー、感激。
ということで、本編の方に行ってみましょう。
よろしくお願いします。
今日はですね。
はい。
土星を探査している、
うん、
まあ、宇宙船というか、うん、探査船のカッシーニの話をしようと思うんですけれども、
はい、カッシーニって何語ですか？
カッシーニは人の名前。
あ、カッシーニさん。
ね、イタリア人で、ちょっとね、うん、土星の観測の話をちょっとだけしてもいいかなと思っていて、最初に。
はい。
皆さん土星には輪があるってご存知だと思うんですけれども、
わお。
肉眼で見たら、輪があるなんて見えないよね、うん。
単なる光の点でしか見えないですね、うん、土星なんて。
なので、昔からね、
うん、
土星は惑星としては知られてきました。
はい。
夜空の中を、こう、ふらふらと動く星として、うん、占星術にもね、出てくる、まあ、土星。
はい。
はい。ですけれども、はい、一番最初に輪があるかなって、思ったのは、ガリレオ・ガリレイさんね。
はい。
ガリレオ・ガリレイは、土星を自分の4センチとか5センチぐらいの、望遠鏡で見て、
うん。
なんかね、2つの、まあ、衛星というかね、出っ張りがくっついてるっていう風にスケッチをしているんですね。
団子三兄弟みたいな感じってことですね。
そうで、長男と末っ子がちっちゃい感じのね。
はい。
なんだけど、それをね、光景がちっちゃくて、なんかこう飛び出てる感じに見えたんじゃないかと思うんですけど、
うん、
実際にやっぱり10センチぐらいの光景の望遠鏡で見ると、輪っかなことが確認できるんじゃないかと思います。15センチぐらいかな。
うん、
私たちはね、輪があるのを知って見るから、
うん、
10センチぐらいのやつでも、あれは輪に違いないと思って見ると輪に見えてくるんですけど、
はい、
そんなね、星に輪があるなんて、知らない人が見ると、輪にしっかり見えるには、やっぱり、そこそこのね、綺麗に見えないとなかなかわからないので。
うん。
ということでですね、ガリレオ・ガリレイは、1610年ぐらいかな？
はい。
に、土星に、普通の星とは違う、なんか出っ張りがあるというのが見つかって、その後いろんな人が、土星を見て、誰さんの発見が一番いいのかな？ホイヘンスさんとか、ここで出てくるのがカッシーニさん。
はい。
みたいな人が、1670年代。結構経ってるでしょ？
そうですね。60年ぐらい、ガリレオ・ガリレイの時代から。一世代、二世代ぐらい経ってるってことですね、そうすると。
カッシーニさんが、
うん、
輪っかに、 隙間があるんじゃないかっていうのまで、観察をしました。
ほう。
で、それを、まあ、カッシーニの感激、隙間があるっていうね。っていう名前がついて。
間の、隙。隙って何？
隙間。
隙間。
はい。
はい。
で、カッシーニさんは、イタリアの人で、
はい。
木星とか土星を、一生懸命観測してた人です。なので、1660年代、70年代。
はい。
ですね。
うん。
に、木星とか土星を一生懸命観測して、土星の輪っかが複数の輪で構成されていることを発見しましたよと。
うん。
はい。で、一番外側の隙間が、今、カッシーニの感激という風の、という名前で呼ばれるようになりましたよと。
感激的に、感激しましたね。
なので、カッシーニはイタリア人の名前。
はい。
はい。です。
で、その名前が付けられたカッシーニという探査機のお話ですね、今日は。
そうです。で、もう一個。はい、歴史を言うと、
うん、
じゃあ、宇宙船とか、その、探査船みたいなものが、
うん、
土星に近づいたことってあるのっていうのがありますけど、まあ、古い人はね、ボイジャー計画とかよく知ってると思うんですけど、
ほうほうほう。
その前に、パイオニア11号っていうのがいまして、
うん、
パイオニア11号は1979年に、
うん、
土星に初めて接近した探査船ですと。
結構昔ですね。
うん。で、それなりに近づいて、写真は送ってきたので、うん、まあ、地球から見る土星に比べると随分高精細な、
うん、
和の写真とかね。
和
を。っていうのを送ってきましたよと。で、その後、ボイジャー1号、2号が、土星に接近をして、結構綺麗な、
うん、
絵を送ってきましたよと。
はい。
で、その後、しばらく、土星の観測っていうのは、うん、行われてこなかったんですけど、
はい、
カッシーニというのが、1997年に打ち上げられました。うん、なので、はい、もうすぐ20歳なんだよね。
あ、ほう、今年で20歳になるってことですね。
確かカッシーニの打ち上げは、1997年の、10月かなに打ち上げ。なので、19年と、8ヶ月ぐらい経っています。
うん、じゃあ、もうそろそろ20歳のお祝い、成人式ですね。
なんですが、成人式を待たずに、ミッションを終わりにするということが決まっています。なので、
何ですと、
ちょっと今日紹介をします。
悲しいですね。
うん、1997年の10月15日ですね。
おお、いとこの誕生日だ。
あ、そうなのね。
はい。
で、97年に地球を出発して、
うん、
今、遠くの方に、探査船が行くには、スイングバイとか、惑星のそばを通って、加速するとか、はい、外へ向かう、うん、速さを稼ぐとかっていうのをやって、うん、っていうのをやっていて、実際カッシーニも金星とか地球を通り過ぎて、
うん、
外に行く、勢いをつけてね、
うん、
っていうので、進んでいきました。
はい。
なので、97年の10月に出発をしたんですけれども、
うん、
実際、木星とかもね、ちょっと横切って、
うん、
あと惑星横切るときには観察したりするんで、ちょっとね、近くで、
うんうんうん、
なんですけども、実際に、土星を回る軌道に入ったのは2003年になってたかな。
おー、結構、6年ぐらいかけて、土星に近づいたわけですね。まあ、途中でちょっと寄り道したかもしれないけど。
あ、そうですね。2004年になってからですね。
お、じゃあ、7年。
はい。7年かけて、土星まで到達をして、
はい。
で、2004年から今年、2017年まで。
うん。
の、14年間。
うん。
かな。そう。観測を続けているということになっています。
はい。
で、ずっとね、 土星の周りをぐるぐる回りながら、土星とか土星の、衛星たちを観測して、いろいろね、カッシーニが、見つけたものってたくさんあるんですけれども、
はい。
有名どころだと、土星の衛星である、タイタンとかね、
ほう。
エンケラドスとかね、
ほうほうほう。
そういうのを。
あれなんか人が住むかもしれない。
そうそうそう。
じゃないな。生物が住める環境に似てるってやつですね、エンケラドスなんて。
水というか水分があったり、
はい。
それが液体の状態で、
うん。ハビタブルゾーンってこと。ハビタブルゾーンとは言わ
ない。ハビタブルゾーンとまた違うんですけど、少なくとも液体の水があるんじゃないか、みたいなことが分かったりとか、うん、あとは、はい、有機物が、あるんじゃないかみたいなことをやって、ぐるぐる回りながら観測をしてきましたが、
うん、はい。
今年の4月から最後のミッションということで、今までちょっと変わった軌道にね、
は
い、入れて、観測を始めましたっていうのが4月ぐらいにニュースになったのかな、もうちょっと前かな、4月からその新しいミッションが始まってるんですけども、うん、
はい。
カッシーニのグランドフィナーレ。
わお。
っていうミッションになっています。で、グランドフィナーレっていうミッションは最終的には、カッシーニ探査船は土星の中に突っ込むという最後を迎える予定になっていて、
うん。
ミッションが終わるのは2017年の9月15日。もしかしたら、日本時間だと16日になってるのかな？
うん。
ミッションの終わりの日です。なので、
今年の9月15日に土星に突っ込む予定なんですね。
そうです。
はい。
なので、この配信をしている時には、もう、一月を切っているはずですね。
そっか。本当に、あと一月、最後なんですね。
そうですね。
で、これ20年持たさなかったのっていうのは何か あるんですか？
もともとはね、もっと短い。ミッションだったのを延長して延長してなんですけれども、
うん、
いくつか、終わりにしなければいけない理由があって、
はい、
やっぱり一番大きいのは、その観測をするのに、こっちのコースを飛ぶみたいな時には、姿勢を変えなきゃいけないよね。
はい。
で、同じとこ飛ぶのでも、ちょっとずつちょっとずつこう姿勢の制御しなきゃいけないんだけど、
うん、
姿勢を制御するためには、こうジェット噴射をプシュってするんですけど、
うん、
それがだんだんなくなってきちゃうんですよ。
あ、じゃあ燃料が少なくなってきたっていうのが一つの理由。
で、一番大きい理由で。
はい。
で、コントロール不能になってどっかに行ってしまって、宇宙のゴミになって、どうにもならなくなってしまうよりは、
うん。
貴重な観測をして、土星に落とすというのが一番いいだろうということになって、うん、そういうことにしています。
うん、おー。土星は、木星型惑星でしたっけ？
そうですね。なので、大部分が、気体というか、硬い地面ではなくて、軽い気体、またはそれが、液体化しているようなところで、
うん、
コアがあると言われています。
うん、そこに行って溶けちゃうんですかね？
ね、最終的に、それとの、うん、に突っ込んで、熱が出て溶けるのかはちょっと私にはわからないんですけれども、うん、少なくとも通信はできなくなってしまうので、
うん、
ミッションは終わりになります。あと、地球ぐらいのところだと太陽電池でたくさん、電気が起こせるんですけど、
うん、
太陽から遠いところのミッションは太陽電池に頼っていると、うん、光が弱いので、原子炉を積んでいるんですね。
うん、
それも、一応、寿命があるので、そんなことも、寿命に関わることではあります。
ああ、なるほど。うん、もうじゃあ、もう息も絶え絶え、最後、本当に、そもそももっと早くミッションが終了する予定だったのをずっと延長してるってことは、本当にもう燃料ギリギリってことなんですね。
燃料的には、ちょうど使い終わるぐらいの、ミッションのはずです。うん、で、うん、最後の、なんだっけな、最後のミッションも、ちょっとうまくいかなくて、いくつかのやつを抜いたりしたんじゃなかったっけな。
あら。
うん。で、土星のね、どっかの、衛星とかと、 のそばに、こう、姿勢制御すればぐるぐるは回っているはずなんですよ。
うん。
だって衛星は燃料なくて回っていけるからね。
ああ、なるほど。そこの軌道に乗っちゃいさえすればってことですね。
そう、上手に。
うん。
あとは、衛星との関係、衛星との場所の関係で安定する場所とかも分かっているんですけど、
うん。
コントロール不能になって、いつ何が起きるか分からないよりは、しっかり廃棄をしようっていうことで、土星の中に突っ込むというのが最後のミッションになっているのと、う
ん、はい。
まあ、最後の最後なので、これまでやってなかった、ちょっとだけリスクが高かったり、これまであまり見てないところを見ましょうっていうのも今回のポイントになっています。
あ、そうか、なるほどね。より極端なこと言っちゃえば近づいてみるとか、
そう。
いつも行かないところにも顔出してみるとか。
と多くの場合ね、赤道上、要は、
はい。
衛星とかが回ってるところの近くを回るパターンが多いんですよ。そうすると衛星の観測点もできるじゃないですか。
うん。
なので、北極側とか南極側っていう極の方って、あんま近くで見たことがなかったのを、縦にも回ってみようとかね。
あれ六角形があったの土星でしたっけ？ああ、そうかそうか。なるほど。そっちの方は逆に、今まではほとんど行かなかったから、今回のミッションで、その、よくわかんない六角形が見つかったわけですね。
すごく近づいて、極の方も見てみるとか、
うん。
あと、これまでやらなかった、輪の中を突っ込んでるとかね。
わお。
っていうのをやって、今、着々と、観測結果が送られてきています。
じゃあ、まあ、この後、いろいろ分析とかして、より土星の正体が暴かれていくけど、現時点ではそのデータ収集をしているところですね。
そうですね。速報でね、いろいろ綺麗な、画像とかが送られてきているのを皆さんも見てるんじゃないかと思いますけれども、
はい。
これからどんどん、もっともっと近づいたところの映像だとか、うん、あとは、輪の中をくぐった時の、単一の写真じゃなくてね、例えば、うん、細かい、分析データの、地球側での分析が出てくると、
うん、
どんな物質でできているのかっていうのもだんだん発表されてくるんじゃないかと思っています。
はい。
はい。なので、あと、今までと、なんていうの？違ったコース、まあ、極側を回るとなると、例えばね、うん、磁力とか重力が、こう、三次元的にどう広がってるかとかっていうのも、
うん、
今までよりも細かく、そして、途切れなく見られたりするし、
うんうん、
あと、土星の、本体と輪の隙間を通った時に撮影する、輪と土星の関係性とか、みたいなのもわかるんじゃないかと思いますし、やっぱり、土星にすごく近づいて、その、一番表面の雲っぽくなってるところがどうなってるかっていうのも、より近づいて高精細な写真が撮れるんじゃないかと思います。
はい。
はい。ということで、20年かけて、観測をしてきたカッシーニも、9月には最後のミッションを終えて、土星の中に入っていくんですけれども、
はい。
皆さんがね、カッシーニの情報をもっともっと知りたいというときには、NASA では、カッシーニの特設ページがあるので、そこに行けば、いろんな、こう、情報が手に入るんですが、
うん。
英語です。
はい。
はい。あと、日本でもね、そのいろんな、情報のページとかがあるので、
はい、
カッシーニ探査とか、あとは、そういうのを特集している星系のサイトとかね、あとはナショナルジオグラフィックみたいなところのサイトに行くと、カッシーニがどんなことをやりましたよとか、これからどんなことしますよみたいなものが、いろいろ見られますので、ぜひね、そういうところも調べてみて。
最後の勇姿を。
そうそうそう。
うん。
いろいろ有名な写真とかはあって、輪っかの隙間から地球が見える写真とかね。
うんうんうんうん。
綺麗な写真もたくさん撮ってますし。
はい。
綺麗なだけじゃなくて、学術的に、とても役に立つような情報とかも送ってきています。
はい。
あとね、なんとなくカッシーニというか、その辺の探査船って、うん、 NASA が単独で上げてる感じがするんじゃないかと思うんですけど、カッシーニは、NASA と欧州の宇宙機関っていう ESA っていうのが一緒に開発をして、打ち上げた観測機、探査機なんですよ。なので、ESA にもカッシーニの情報が載っているはず。
それは何語？
ESA は英語ですよ。
それも英語。
はい。ということでですね、97年、もしかしたらこれを聞いてる方が生まれる前に打ち上げられたかもしれない、宇宙探査船が、観測を終えて最後のミッションに今突入中ですよというのを知っていただきたいのと、多分ね、9月ぐらいには、一般ニュースとかでも結構取り上げられるんじゃないかと思うので、その時にぜひその前に理解を深めておくとより楽しく見られるんじゃないかなと思います。
はい
はい。もともとは、2008年ぐらいまでで、要は打ち上げから10年11年ぐらいだったのを少しずつ少しずつ伸ばして、最終的に20年にしてるんじゃないかな。
まあね、すごいですよね。その今から20年ぐらい前に上げて、それで本来だったら予定期間がもう過ぎてるにもかかわらず、それを今でも使ってデータを今でも収集してるって、一番スタートの技術がすごかったってことですよね。
まあその辺は、その時の技術のね、最先端を集めて、なおかつ、最先端すぎると今度失敗の可能性があるんで、確実性も見ながら、ということで、途中途中の、エンケラドスの、水がある話とか、タイタンにも液体がある話とか、あとは、北極に六角形の形の、なんか風が回ってみたいなとか、輪っかの観測を現場でしたとか、ということでですね、とてもとってもたくさん情報を送ってくれた探査機でしたよと、
はい、
いうことです。
はい、皆さん、はい、カッシーニの今までの行動に感激しましたか？
よろしいですか？
はいはい、なんとなくはーいって声が出たっていいです。はい、
という感じでですね、他にもね、探査機っていうのはまだ飛んでたりとかですね、他の観測もしているので、
はい、
NASA でもそうですけれども、他のところでもたくさん情報があるので探してみてください。
はい。
はい。ということで、皆さんお盆明けにお仕事とかに邁進していると思うんですが、今日はこんな感じにしてみたいと思います。
はい。
はい。そんなリカの時間では皆様からのメールをお待ちしております。メールの宛先は、rika@0438.jp。rika@0438.jp です。ちょっとね、お盆なので、軽く行こうかなと思うんですけど、そんない .com、ウェブサイトや、YouTube での配信、Twitter での情報配信もしているので、sonnai、そんないで、検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとだけね、溜まっていた、ポッドキャストをまとめて聞いたりしたんですけど、
はい。
なんかね、いろんな、こう、ポッドキャスト聞いてると、皆さんちゃんと調べ物をして、すごいなって感心することが多いなっていう、のを思っていて、
はい。
ちょっと反省しました。
お？
聞いてる皆さんに、どう受け止められてるかわかんないですけど、かおりさんはご存知の通り、大してこう、予習もせずにですね。
私がですか？私は全然。
いえ、私が。予習もせずに、別にね、やっつけ仕事とは思ってないんですけど、
はい。
詳しく詳しく調べてっていうのをやらずに番組を作ってることが結構多いなっていう反省がありまして。
いやいやいやいや、そんなことはないと思います。吉田さん。頑張ってる。
フォローしていただいてありがとうございます。 すごい。さんは、
かっこいい、素敵。
なんとなく、なんとなくこう、はい、ギリギリまで話題が決まってないみたいなのに、ね、こう、お付き合いいただいてるじゃないですか。
いやいやいやいや、大丈夫です。
で、他のポッドキャストが聞いてると、ああ、たくさん調べたり、どっか電話して、ね、確認したりとか、いろいろやってんな、とか。
すごいですよね。なんか、アクティブな人っていますよね。
そう。あとは調べ物もしっかりしっかり調べて、っていうのがあって、私みたいにこう、毎回毎回訂正したりとかですね。
いいじゃないですか、訂正のコーナー。人気ですよ。
訂正のコーナーにファンレターが来たことないんで、まあいいんですけど。
いや、あそこが一番の人気のコーナーです。
そうですか。じゃあ、はい、これからも頑張ります。とかで、
うん、
今日は、ちょっとですね、土星の観測の歴史とかカッシーニは、英語のサイトとかもちょっと読んだりしました。
素敵。
別に、褒めてくださいっていうよりも、ちょっと反省してますっていう方を言いたくて、こんな話をしました。素敵です。
はい。
はい。ということで、夏休み、てか、学生さんとかね、の夏休みも、もう、後半、お盆も明けてね、半月ぐらいになりつつありますが、宿題やら、夏の思い出作りやら、頑張ってください。
頑張ってください。
はい。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。そんな理科の時間、第225回、お送りいたしましたのは、ヨシヤスと、
カオリでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
ごきげんよう。